本日の聖書箇所はイザヤ書46章3節から4節、新改訳聖書2017年版の旧約聖書1246ページになります。イザヤ書46章3節4節、旧約聖書の1246ページです。ではお読みします。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。ただいまお読みした箇所から、背負い続けてくださる神と題して、鈴木手もて先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
今日も皆様と共に主を礼拝できます恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りさせていただきます。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今日も非常事態宣言の中でありますけれども、こうして収録の礼拝という形で礼拝を捧げられます恵みを感謝いたします。どうかこの礼拝を通して私たちがあなたからの愛と励ましを豊かに受け取ることができますように祝福してください。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがすべての心の重荷を下ろして、ただあなたの御声だけに聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。本日は敬老祝福礼拝ということで、このイザヤ書46章の御言葉を選ばせていただきました。あなたが年老いても白髪になっても私は背負うとおっしゃってくださる、私たちの作り主であり永遠に生きておられる神様がこのようにおっしゃってくださっているということは、私たちにとって何という大きな励まし、慰めに満ちた約束でしょうか。今日はこの御言葉に耳を傾け、私たちを背負い続けてくださる主なる神様のご愛を共に覚えたいと思います。私たちはみんな年を取らないでいるということはできません。だけれども、どういう心で年を重ねていくのかということは私たちが選べることではないかと思うわけです。ある人がこういうふうにおっしゃってたんですけれども、生まれてこの方、かすり傷一つ、怪我をしたことがないっていう人がいないようにですね、私たちはこの人生においていろいろと心が傷ついているというわけですね。かすり傷一つ身に受けたことがないという人がいないように、心に傷を受けていないという人もいないわけです。けれども、いろいろな困難とか悲しみとか、そういう境遇の奴隷になってしまって、いつも不満を抱え愚痴やつぶやきにとらわれて生きるのではなくて、いつも神様を仰ぎ見て安らぎと感謝を持って年を重ねていきたいものだなと 思うことです。今日はこのイザヤ書の御言葉に耳を傾けて、私たちを背負い続けてくださる主なる神様のご愛を共に覚えていきたいと思っています。実会であなたの父母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためであると告げられていますように、聖書において長寿を与えられるということは神の祝福とされていますけれども、しかし聖書は長寿そのものが幸いだと教えているわけではありません。永遠に生きておられる真の神だけを礼拝し、真の神だけを信頼し、神との霊的な正しい交わりに生きるものこそが幸いなのだと聖書は教えています。今日のイザヤ書46章の御言葉は、神がバビロン捕囚から解放されるイスラエルの人々に向けて語っておられる言葉です。もともと住んでいたイスラエルの国からですね、バビロンという国に連れ去られてしまって、そこで捕囚として暮らしていた当時のイスラエルの人々に向けて神様が語っておられる、そういう言葉です。一節二節にはこのように書いてあります。ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの像は獣と家畜に乗せられる、あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる。この一節と二節はバビロンがペルシャによって征服されることを示す予言です。この一節二節はバビロンがペルシャのキュロス王という王様によって倒され征服されるということを告げている、そういう予言です。ベルとネボというのはバビロンで人々に拝まれていた偶像の神々の代表で、ベルにちなんだ名前としてベルシャザルやベルテシャザルという名前が聖書に登場しています。ネボはベルの息子、あるいはベルのしもべの神で、知恵を司る神であったそうです。やはりこのネボにちなんだ名前でネブカドネザルとかナボポラッサル、ナボニダスという王様がいたことが聖書に書かれています。これらの偶像はペルシャが攻めてきた今やロバなどの動物の背中に乗せられて運ばれる必要があり、担ぎ運ぶ動物の重荷となっていると、人間が運ぶ偶像の無力さが示されています。それと対照的に3節4節では、私すなわち生ける神ご自身がイスラエルの残りの者たちを憐れんでご自身の者として運んでくださるという恵みの約束が告げられています。人間によって運ばれ人々を救い出すことのできない偶像の神々と対比的に、永遠に生きておられ人々を顧み救い出す真の神として神はご自身を示しておられます。そして神は私が神である他にはいないということを思い起こして、私が与える救いと私の栄えを仰ぎ見るようにと私たちに告げておられるのです。この46章の御言葉はイスラエルの残りの者たち、つまりバビロンで捕囚となっているイスラエルの民、ユダヤ民族に向かって神が語られている言葉です。しかしこのキュロス王によるバビロンからの釈放の出来事は、キュロス王が主なる神から油注がれたものとか私の牧者 と呼ばれておりますことから、イエス・キリストによる全人類の救い、全民族の贖いのことを予告しているものと読むことができます。モーセの時代の出エジプトの出来事がこのイエスの十字架の贖いを表しているのと同じように、このバビロン捕囚からの解放の出来事もキリストによる罪の支配からの解放を表しているわけです。ですから、私があなたを背負って救い出すという主の言葉は、捕囚となっているイスラエルの民たちだけに向けられているのではなくて、アダムの堕落以来、罪と死の力に支配されているすべての人間に向けて語られている神の言葉であると言えるのです。ここには私たち一人一人の人生の悲しみと苦しみを背負ったも神の姿が現れているのです。私たちはこの地上を長く生きれば生きるほど、この世の悲しみや混乱、罪がもたらす破壊と悲惨を覚えさせられるのではないでしょうか。世界は罪がもたらす破壊と悲惨とで覆われています。差別、暴力、搾取、無慈悲、無関心といった一人一人の命の存在価値を否定する悪しき罪の力が私たちを取り囲んでいます。それは作り主である神の愛から離れてしまった結果です。イザヤは53章で、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったと述べています。羊飼いのもとから離れて勝手な道に向かっていった迷える羊たちとは、作り主である神の愛から離れてしまった私たちのことを表しています。聖書はよく創造主なる神のことを羊飼いに、私たち人間を羊たちに例えています。羊という動物は目が悪く、近くしか見えないため迷子になりやすいそうですが、一度飼い主のもとから迷い出てしまうと自力で戻ることはできません。自分で草の生えているところとか水の飲めるところを探し当てることもできませんし、崖から落ちてしまったり狼などの獣に襲われてしまう危険もあります。イエスが話された例え話にも迷える羊を連れ戻す羊飼いの話があります。本来おるべきところから離れて弱り果ててしまっている状態、さまよい出て迷い出てしまった羊のようにですね、本来おるべきところから離れて弱り果ててしまっている状態のことをギリシャ語でアポリウミと言いますけれども、その同じ言葉が父親の家を離れてお金を全部使い果たしてしまったという放蕩息子の例えにも使われています。このイザヤ書53章の御言葉は、そうした神から離れ弱り果てている私たちの状態を表しているわけです。そしてこのイザヤ書53章6節の後半には、しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたと語られています。彼とは苦難のしもべとして私たちの罪の身代わりになってくださる救い主のことですね。この約束はイザヤが生きた時代から600年ほど後になって成就します。神はご自分の愛から離れて弱り果てている私たちを救い出し、命を得させるために救い主イエス・キリストを送ってくださり、私たちの背きと咎を負わせてくださったのです。イエス・キリストこそは、まさに罪がもたらすさまざまな力によって傷つき望みを失い弱り果てている私たちを助けて癒すために来てくださったメシア、救い主なのです。本日は中心聖句に第一ペテロの2章24節を選びました。 新約聖書の第一ペテロ2章24節、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義に生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義に生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。キリストの受けてくださった打ち傷によって私たちは罪の支配するこの世界で負った傷を癒され、罪を許され、神の子供とされて神との正しい関係に生きることができる。そして地上の生涯を終えて天に召された時、私たちのすべての涙が拭い取られ、すべての悲しみ、すべての悩みに慰めが与えられると聖書は約束しています。これこそが聖書が告げる幸いであり希望です。この誠の神を信じ、神の愛に結ばれて歩むときにこそ、私たちの人生は祝福されるのです。だから私たちはいつも神に立ち返り、神の愛と恵みに結ばれて歩むものでありたいと願います。礼拝において、また日々の祈りにおいて、神との霊的交わりを大切にし、そして私たちを作り、背負い続けてくださり、救ってくださる神に信頼し、悩み悲しみの一切を委ね、日々与えられている恵みに感謝して、与えられた一日一日を歩み続けたいと思います。私たちが年を重ねていろいろなことができなくなったとしても、またどんな困難な状況に置かれたとしても、神は変わらず私たちを愛し背負い続けていてくださいます。だから私たちは若さや健康など失ったものを嘆いたり、周りの人や自分の昔と比べたりせず、今自分に与えられている恵みを数えて、小さくともできることを心を込めてさせていただきましょう。そして私たちが神からいただいてきた幸いと恵みを感謝して日々を過ごせたら、その感謝と喜びが家族や周りの人々にも広がっていくことでしょう。そのように私たちの心が神の愛で満たされ、私たちの歩みの一歩一歩が神への感謝となり賛美となりますように求めて歩んでまいりましょう。お祈りいたします。この世界のすべてを作られ、歴史のすべてをご支配しておられる神様、御言葉を感謝いたします。あなたはあなたの民であるイスラエルをバビロン捕囚という状況から救い出し、安息の地へと導かれました。そして預言者イザヤに語られた、あなたたちを背負い救い出すという約束を、御子イエス・キリストの十字架の贖いによって果たしてくださって、罪の支配の下で傷つき苦しむ私たちをも救い出し、あなたの子供として迎えてくださいました。その苦しき恵みと限りないご愛を覚えて心から感謝いたします。どうか私たちが私たちを作り背負い続けてくださっているあなたを信頼し、すべての悩みをあなたに委ね、いつも喜びと希望にあふれて歩むことができますように、助けを導いてください。特に体の衰えや不自由を覚えておられる年配の方たち、弱さを覚えておられる方たちの上に、あなたの格別な支えと励ましをお与えください。あなたが私たち一人一人を心にかけてくださり、背負い続けてくださっていることを、私たちが覚えて歩むことができますように、聖霊の御助けをお与えください。そして私たち一人一人が与えられている一日一日を 感謝を持って喜びを持って歩むことができますように、私たちを強め祝福してください。また日々の健康もお守りください。歩みを励ましてください。そしてあなたからいただいている希望と喜びで互いを照らし合って歩む私たちとならせてください。私たちの救い主、尊いイエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌349番移りゆく時の間も、これを賛美しましょう。Oh, no.